政治さん、高山あっちこっち。高山あっちこっちでは、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。第66回のテーマはサルボボです。飛騨を代表するお土産の一つであるサルボボ、地元企業のキャラクターやミニコムシの名前に使われるほど飛騨の人々にとって馴染み深い存在です。ではサルボボとは一体何なのでしょうか。サルボボは子供のおもちゃだった。飛騨の言葉でボボは赤ちゃんや人形などを指し、サルボボは猿の赤ちゃん、猿の人形という意味になります。サルボボは災いを去る、家内円満のご利益のある縁起物であり、子供のおもちゃとして作られました。子供たちは大きなサルボボを赤ちゃんのように抱っこやおんぶをして可愛がり、小さいものには紐をつけて腰にぶら下げていました。昔のサルボボを写真や絵で見ると、現在のサルボボよりも胴体の部分が長く、頭の頭巾の形も違っていることがわかります。挿絵の説明、昔のサルボボ、説明終わり。サルボボはサルボボというわらべ歌風の歌も作られています。歌詞には、真っ赤なおべべに黒数珠の頭巾がかわいいおサルボボ、サルボボ抱いて何しましょうとあり、子供たちがサルボボに鈴をつけてお手玉にする様子や、おんぶをして子守歌を歌う様子などが歌われています。サルボボとお守り人形。サルボボはハイハイをする赤ちゃんの姿をかたどった厄除け人形、宝庫にルーツがあると考えられています。平安時代、貴族階級の間に雨勝という身代わり人形を枕元に置くという風習があり、宝庫も同じような用途で使われていました。宝庫は上流階級の婚礼の持参品ともされた一方で、制作の容易さから裁縫の習い始めに作る習わしが生まれ、江戸時代には広く民間に普及したそうです。これをさらにおもちゃにしたものに猿子があり、桃色の木綿で作られ、明治の末頃までは小さな女の子が遊ぶ身近な人形でした。宝庫が転化した郷土玩具は、他に香川県高松市の宝庫さんや鳥取県倉吉市の箱田人形などがあり、全国各地にサルボボと同様のルーツを持つ人形が存在しています。後進信仰とサルボボ。後進信仰は60日に一度巡ってくるカノエサルの日の夜に、人の体にいる三種の虫が眠っている間、天帝にその人の罪状を告げに行き、それにより寿命が決められてしまうのを防ぐため、後進堂に一晩こもって徹夜するというものです。この後進の祭りに入川地域では数珠送りを行います。長い数珠を20人前後で回しながらお経を唱えるというものですが、その数珠にはサルボボが付けられているそうです。また十二支の猿と通じて、後進の祭りに三猿の絵が祀られるのに由来し、奈良市西の新野町の後進堂には身代わり猿と呼ばれる人形が吊るされていますが、飛騨国分寺の後進堂にもたくさんのくくり猿がぶら下がっています。サルボボは身近な人形として地域に根付いているだけでなく、厄除けのお守りとしても使われてきました。今ではお土産としての側面が目立っていますが、これからも飛騨を象徴する文化の一つとして大切にしていきたいですね。見てみよう、読んでみよう。 今回の記事に使った参考資料です。海宝飛騨高山歴史研究会。高山市民時報昭和40年。高山市民時報社編者高山市民時報社1987年。ふるさとの遊び内気屋や著飛騨郷土学会1967年。手仕事に見る飛騨の暮らし高山女性誌学習会編ドメス出版2003年。日本人形玩具辞典斉藤亮介編東京堂出版1997年。日本人形玩具大辞典日本人形玩具学会編東京堂出版2019年。飛騨の商い服部春之編ドライブブック社1976年ページ3終わり。ページ4鑑賞館カレンダー休館日7月31日月曜日8月31日木曜日。本のリサイクル7月1日土曜日から3日月曜日8月8日火曜日から10日木曜日。いずれも午後7時まで。市営空町駐車場の駐車場特定日について7月16日日曜日8月12日土曜日13日日曜日14日月曜日は駐車場特定日のため夕方5時前に入庫した車両については駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ2時間分の無料化を行います。編集後期朝5時に自然と目が覚めるのでウォーキングしています。同じ道でも毎日発見があって楽しいです。妖怪の部類でジジよりババが多いことが気になりました。昔は妖怪に見える老女が多かったんでしょうか。ページ4終わり。高山市図書館法2023年7月図書館だより第180号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会岩井純子でした。